書の中二節です。
しかし彼を受け入れた者、すなわちその名を信じた人々には、彼は神の異なる力を与えたのである。
ありがとうございます。今この中にですね、この聖句を読んでみますと、彼を受け入れた者、彼を受け入れた者、すなわちその名を信じた者に、人に神の異なる力が与えられているとあります。今このローマ8章の中4節に、神の御霊に導かれている者がすなわち神の子であるとあります。今この中で私たちは、人を、罪人を神の子とするために、イエス様と聖霊の働きが明らかにされています。ヨハネ1の中2節では、イエス様を受け入れた者、彼らが神様の子供です。今ローマ8章の中4節では、御霊に導かれる者が神の子です。さあ、そうしますと、この御霊に導かれるということはどういうことなのか。コロサイ2章の6節読んでみます。コロサイ2章の6節です。
このようにあなた方は主キリストイエスを受け入れたのだから、彼にあって歩きなさい。
今この中に、あなた方は主イエスキリストイエスを受け入れたのだから、つまりヨハネ1の12節によりますと、キリストイエスを受け入れた者は誰ですか？神の子であるとあります。ですから今このコロサイ2章の6節には、あなた方は主キリストイエスを受け入れたのだから、他の言葉で言いますと、神様の子供だから、今6節に、彼に会って歩きなさいとあります。じゃあそうしますと、彼に会って歩くということは、これが今ローマ8章の中4節にありますように、御霊に導かれること。コロサイ2章の6節は、ヨハネ1の中2節とローマ8章の中4節を結んでいます。じゃあ彼に会って歩きなさい。じゃあ歩くためには、赤ちゃんが歩き始めるとき、歩くということは倒れる、転ぶ可能性がもっとあるということです。この子は走れるといえば、この子のその倒れ方がひどくなる可能性があるということです。ですからガラディア4章の6節読んでみますと、ガラディア4章の6節です。
あなた方は子であるのだから、神は私たちの心の中に、アバ、父よと呼ぶ御子の霊を送ってくださったのである。
さあ、今この聖句の中に、なぜこの理由がありますね。あなた方は何であるのだから、子であるのだから。どの子ですか？神様の子。あなた方は子であるから。さあ、神様どうなさいましたか？御霊を送ってくださった。その御霊を送ってくださったことは何のためだと。アバ父よと呼ぶことができるように。じゃあアバ父よと呼ぶことは何を表しています？父と子の、さあこの関係を継続させるのが誰によってですか？御霊によってです。子であるからこの御霊を送ってくださったと、このように書いてあります。じゃあそうしますと、私たちはここでこのイエス様と御霊の関係をもっと知る必要があります。なぜなら、神様の子供になることはイエス様を受け入れることです。イエス様を受け入れて神様の子供になった者は、神様の子供として生きる必要があります。神様の子供として生きることができるように、誰が送られましたか？御霊が送られたと。じゃあそうしますと、ヨハネ中4章を読んでみますと、ヨハネ中4章の26節です。この中4の26節、
助け主、すなわち父が私の名によって使わされる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私が話しておいたことをことごとく思い起こさせるであろう。
じゃあ今この聖句の中で、この御霊の役割をイエス様が説明してください。助け主、聖霊が来るとき、あなた方にすべてのことを教えると。 そのすべてのことは私があなた方に話しておいたことだとおっしゃっていました。そしてこの御霊の働きはイエス様がおっしゃってくださったことをことごとく思い起こさせるとあります。じゃあそしてこの中6節読んでみても、中6節読んでみますと、この御霊の働きが、御霊のその役割がありますが、いつまでもあなた方と共におらせてくださるとあります。今日私たちは教会においてこの助け主がいつ助け主になるかということを学びました。いつだと書いてありましたか。
真理の御霊として心に住み、こうして助け主となられる。真理には慰めと平安があるが、虚偽には真の平安も慰めもない。サタンが人の心を支配する力を手に入れること、入れるのは偽りの説や言い伝えを通してである。
じゃあ、まず真理の御霊としてまず心に住んでくださるとあります。これが今ヨハネ中4章の中6節です。いつまでもあなた方と共におらせてくださるであろう。しかしこれだけではないんですね。その次読んでみますと、まず住んでくださってから助け主は真理を明らかにし、そしてこれを守ってくださるとあります。うちに住んでくださることと、うちに住んでくださるその状態を継続させること、これが聖霊の働きです。私たちは真理を聞いて喜びます、感動します。しかし時々これが継続できないんですね。なぜですか。なぜなら自分で継続しようとします。しかしこの御言葉の中に、この今日の教科の 2番の A の参考に、これを守ることができる、守ることができるという意味は継続させるという意味です。ですからこの継続させるということは御霊の働きです。じゃあそうしますと、この聖霊の働きについて旧約聖書から考えてみます。イザヤ48章の16と17節です。イザヤ48の16から17です。
私に近寄ってこれを聞け。私は初めから密かに語らなかった。それがなった時から私はそこにいたのだ。今主なる神は私とその霊とを使わされた。あなたの贖い主、イスラエルの聖者、主はこう言われる。私はあなたの神、主である。私はあなたの利益のためにあなたを教え、あなたを導いて、その行くべき道に行かせる。
ありがとうございます。このイザヤ48章の16節に、まず私は初めから密かに語らなかった、初めからこの方は明らかに教えてくださったとあります。そしてどのようにこれを明らかにしてくださったかが今中6節にあります。この中6節にあります、私はイエス様です。そして主なる神は私とその霊とを使わされた。私たちを神様との関係に回復させるために使わされているのが誰だとありますか。イエス様とその御霊であると書いてあります。そして中7節読んでみますと、私はあなたの神、主である。私はあなたの利益のために教え、あなたを導いて、その行くべき道に行かせる。これがイエス様がヨハネ中4中5中6節で中6章で御霊について教えてくださったこの理由です。真理の御霊が来たらどのようにしますか。あなた方を全ての真理に導くであろうとですね。じゃあそうしますと、この真理の御霊が来た時に、この導くということが今イザヤ48章によりますと何のためにとありますか。あなたの利益のために。やっと歩けるようになった子供にとって、 その赤ちゃんの利益といえばどういうものがありますか。やっと歩けるようになった赤ちゃんにとって利益とは何ですか。転ばない、歩けるということですね。そして今中7節の一番最後にありますように、あなたを導いてどこにですか、行くべき道に行かせる。今日の私たちの教科の鍵の子は何でしたか。右に行くときにも左に行くときにも、これが道だ、これに歩め。なぜですか。今このイザヤ48の中7節にありますように、その行くべき道に行かせるためです。私たちが黙示録、聖書の一番最後の黙示録22章を読んでみますと、中7節に御霊の招きがあります。黙示録22章の中7節、御
霊の花嫁も共に行った、来たりませ、また聞く者も来たりませと言いなさい。
そのこの御霊の招きは何ですか。来たりませ、何のために。関係を結ぶために、人と神様との関係、それを持たせるように努めることが御霊の働きです。私たちは聖書の一番初めの創世記一章を読んでみますと、離節に御霊のことが書いてあります。
闇が淵の表にあり、神の霊が水の表を覆っていた。
創造の働きの初めにおいて、誰の働きがここに書いてありますか。御霊の働きがここに書いてあります。聖書の一番最後の書、黙示録22章に御霊について書いてあります。御霊の招きは何ですか。来なさいということ。罪を犯して人は神様から離れるようになった、この人に対して御霊の招きは来なさいということです。じゃあそうしますと、この御霊によって導かれているものはすなわち神の子である。そうしますと、この御霊によって導かれるという具体的な証拠は何ですか。私たち今日教会においてイエス様はこの御霊の働きを表すために、イエス様が何を用いられましたか。ヨハネ3章で御霊の働きを表すために何を用いられましたか。風を用いられました。風は見えません。しかし何が見えますか。結果が見えます。神様に導かれているものは神の子である。神様は見えなくても神様の子供は見えます。そうですか。神様は見えますか見えませんか。見えません。しかし神様の子供は見えますか見えませんか。見えます。じゃあ誰が神様の子であると、御霊によって導かれるものはすなわち神の子である。ということは、導かれることは見えるはずですか見えないはずですか。見えるはずです。神様は見えませんが、神様の子供は見えますか見えませんか。見えます。風は見えませんが、風の影響は見えますか見えませんか。じゃあそうしますと、証しの海から読んでみます。祝福の山、祝福の山の33ページ英文の27ページからです。祝福の山、33ページの一番最後の行ですが、キリストは平和の君である。
平和の君である。キリストの御業は罪が破壊した平和を天と地に回復することである。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエスキリストにより神に対して平和を得ている。
じゃあということは、神様は見えませんが、何は見えますか。神様の子らは見えます。ということは、その人の目とか鼻とか髪の毛とか、何かそれが見えるということですか。何が見えるということですか。今この中に、このようにあなた方は信仰によって義とされたのだから、キリストにより神に対して何を得ている。
平和を得ている。
本来の親子関係、神様と人との関係は平和の関係でした。これが平和の関係です。その次読んでみますと、誰でも
否定することに同意し、キリストの愛に心を開く者はこの天の平和を持つ者となる。
そうです。 じゃあこの関係はどのようにと書いてありますか。誰でも罪と絶縁することですと。絶縁することにどうしますか。
同意し、
キリストの愛に心を開く者はこの平和を持ってますと。そしてその次の段落を、次の次ですね、読んでみます。
キリストに従う者たちは平和の指針を持って世に使わされている。清い生活の静かな無意識の感化によってキリストの愛を表し、言葉と行為によって他の人に罪を捨てさせ、心を神に捧げるように導く者は平和を作り出す人である。
はい、そして次の段落です。
平和を作り出す人たちは幸いである。彼らは神の子と呼ばれるであろう。平和の精神は彼らが天と結びついている証拠である。
じゃあ今日私たちはローマ8章の14節に、誰が神様の子ですか。御霊に導かれる者はすなわち神の子である。じゃあ御霊に導かれるとき、導かれているというこの間違いのない証拠は何ですか。平和です。何の平和ですか。神様との平和です。ですから人との前にまず神様との平和の関係です。これが何ですか。御霊に導かれている間違いのない証拠です。そしてその次読んでみますと、
キリストの芳しい香りが彼らを取り巻いている。その生活の香り、その品性の美しさは彼らが神の子らである事実を世に示している。
じゃあもう一度、神様の導かれるものは、御霊によって導かれるものはすなわち神の子である。じゃあこの事実を何が証明していますか。キリストの、じゃあこれが御霊に導かれている証拠です。御霊に導かれているものはすなわち神の子である。今このイエス様がこのマタイ5章の9節でおっしゃった平和を作り出すものは、この34ページにありますように、他の人に言葉と行為によって他の人に罪を捨てさせ、心を神に捧げるように導く者は平和を作り出す人である。今日のプログラムの後ろに Science of Time 1893年の8月21日号があります。
人のうちに神の形を再創造するために地に来られた。このお方は悔い改めた罪人に、私は新しい心をあなた方に与えると言われる。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなったのである。キリストのうちに宿り、信仰によってキリストが自分の心のうちに宿っている人は、キリストとつながる前に生活に表されていた品性の好ましくない特質を持ち続けることができない。
じゃあ今この中にですね、神の御霊に導かれているものはすなわち神の子である。じゃあその神様の子であるというその間違いのない証拠は何であると、さっきあの34ページから読みましたか。祝福の山、キリストの芳しい香りが彼らを
取り巻いて、その生活の香り、その品性の美しさは彼らが神の子である事実を世に示している。
そうですね、神の子である何を、その事実を、事実を語るときにはそれほど長く語らなくても大丈夫です。なぜなら事実は本当は語る必要もないんです。私がこの聖書の色が黒ですという必要はありますか。どうして言う必要がありませんか。事実だから。事実は言うものではないんですよ。もし言ったとしても短いはずなんです。御霊に 導かれているものはすなわち神の子である。御霊に導かれるということはあるところに止まっていることではないんですね。コロサイ 2-6 節にありましたように、受け入れたのだから今度歩きなさいとあります。カラデア 4-6 節では、子供であるから神様誰を送ってくださいましたか。御霊を送ってくださいました。何のために？アバ父よと呼べるように。つまりこの関係が継続できるように、これが御霊の働き。じゃあもう一度ここを読んでみましょうか。キリストのうちに宿り、信仰によってキリストが自分の心のうちに宿っている人は、キリストとつながる前に生活に表されていた品性の好ましくない特質を持ち続けることはできない。このできないという意味は何ですか。できないならこれ以上は何も言えないんです。できないならできませんから。じゃあそうするとですね、その次読んでみましょうか。キリストは
人々をその罪のうちにではなく罪から救うために来られたのである。神はキリストにおいて世をご自分に和解させ、その罪禍の責任をこれに負わせることをしないで私たちに和解の福音を委ねられたのである。神は私たちの罪のために罪を知らない方を罪とされた。それは私たちが彼にあって神の義となるためなのである。私たちはまた神と共に働く者としてあなた方に勧める。神の恵みをいたずらに受けてはならない。すべて神の御霊に導かれているものはすなわち神の子である。しかし神の御霊があなた方のうちに宿っているなら、あなた方は肉におるのではなく霊におるのである。もしキリストの霊を持たない者がいるなら、その人はキリストのものではない。もしキリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても霊は義のゆえに生きているのである。
私たちがこの御霊によって導かれるもの、すなわち彼らが神様の子であると、これは漠然として見るべきものではありません。これははっきりすることです。誰が神様の子ですか。御霊に導かれている。どうして彼らは導かれる必要がありますか。彼らは歩かなければならない。私たちはエノクの経験を創世記5章の24節から読んでいます。彼はどうしたと書いてありますか。神様と共に歩んだと書いてあります。彼がどのようにそのように歩むことができますか。彼は御霊に導かれたものであったということが分かります。彼は平和の人でしたか。エノクは平和の人でしたか。どの平和でしたか。まず神様との間の、これは事実でしたか、見えましたか。これが御霊に導かれているという間違いのない証拠です。バイブルコメンタリー6巻の1111ページ、これはですね、カラディア古書の22-23節のコメンタリーです。カラディア古書の22-23節のコメンタリーです。聖霊の感化は
魂の中にあるキリストの命である。
じゃあそれだけでいいです。何と書いてありますか。何が聖霊の感化ですか。
魂の中にあるキリストの命
である。御霊の導き、御霊の導き、御霊に導かれるということは御霊の感化を受けているものですか。何が御霊の感化ですか。何かどこかにいたら何か少しこう明るくなって、何か急に気持ちが良くなって、これが御霊の感化ですか。自然にひざまつくようになる、その雰囲気、これが御霊の感化ですか。魂の中にあるキリストの命である。キリストの命が私たちにこれが生かされているということは、それが御霊の働き、つまり御霊に 導かれているという証拠です。この祝福の山の34ページもう一度戻りますと、34ページの前から3行目もう一度見てみますと、誰でも罪と
絶縁することに
同意し、ちょっと待ってください。この絶縁とは何ですか？
絶対に
縁を切るということは、他の言葉で言うと関係がなくなる、関係がなくなる。しかしどのように罪と関係がなくなりますか？あのですね、悪いことをする人も、例えば泥棒でも、実行にあって死んだら泥棒の働きはやめるようになります。そうですか？泥棒でもですね、もっとやろうというより、これはしてはいけないという人であればですね、少し良心的といえばですね、じゃあそうしながらもしそれを継続するということは、やめなくちゃ思います。そのやめなくちゃが実行によって成就される、実行、交通実行です。やめなくちゃというこの目的を出したことになりますか？なぜなら結果としては泥棒これ以上できませんから。どうですか？今この中に罪と絶縁すること、交通事故によって終わることありますか、ありませんか？今この中に書いてあるのがその意味ですか？それはやめることはできるかもしれませんが、キリストの愛に心を開くことは、交通事故にあったものはできないんです。誰が神様の子供ですか？御霊に導かれるという証拠は何ですか？罪と絶縁する。でも何かがあって病気とか何かがあってそれができなくなる時もあるんじゃないですか？そうではなく、どのように書いてあります？それだけではなく、キリストの愛に心を開くもの。他の言葉で言いますと、絶縁ということは縁を切る、関係がなくなる。もう一つは関係があるものになる、キリストの愛に心を開く。ですからこの経験が一人一人の経験になるとき、その一人がすなわち神の子である。今日私たちはローマ8章の14節、御霊によって導かれるものはすなわち神の子である。私たち今日御言葉によって、教科の学びによって御霊の働きについて学びました。この方はまず何として心の中に住んでくださいますか？誰として？真理の御霊として。そしてそれで終わりですか？今度中に住んでくださる方がこの真理を明らかにしてくださる。それだけですか？それだけではなく、これを今度継続させてくださるということは、私たちは御霊の助けがなければ希望はありません。成功する可能性はゼロです。真理によって語りかけてくださる御霊の声が私たちの生活においてずっと聞こえますように。これが道だ、これに歩め。アーメン。